説教、いつかたどり着いたら新井牧師です。
今月6日の修法の投稿に記しましたが、私がここへ来る前任の十日町教会、新潟の十日町教会の時代に親しくしておりました、当時同じ新潟地区内の栃尾教会というところで牧師をしておりました手塚信子牧師が、先月9月の末に天上に召されました。脳血管に肉という珍しいがんを発病して、それが体中のいろんなところに転移をしてしまいました。6月の末に、来月早々手術を受けることになったけれども、新井にだけは伝えておきたかったと、そのように電話をくれた時に、話を聞きながら急いで調べましたら、5年生存率 26% という大変難しい病気であるということが分かりました。それでも5年生存率が 26% もあるじゃないかというふうに言いましたが、後ろで聞いていたらしいお連れ合いが、よかったじゃない、可能性あるんだよという励ましている声が聞こえてきて、同じくがんで余命いくばくもなかった私の母が、私命諦めへんと言っていたのを思い出し、熱いものが込み上げてまいりました。電話口ではありましたが、3人でお祈りを捧げたのがつい昨日のことのように思い出されます。彼と出会いましたのは、私が十日町教会に赴任した2001年のことでした。彼は1年早く2000年に、栃尾教会に赴任をしておりました。新潟県第2の都市である長岡市から山間部の方に入った栃尾市、そこは電車も通っていない過疎化が進む町でありました。栃尾教会はその町の様子には釣り合わない、失礼ながらそう思わずにいられないほど大きな礼拝堂を持っておりましたが、それは初代牧師でもありました前任者が資材を投げ打って建てたものでありました。牧師の他に印刷業を営んでおりまして、その収益で建築費用を返済していくという、そのような計画で建てたようです。しかしながら礼拝堂が完成した1年後、この牧師が交通事故で召されてしまいまして、教会には莫大な借金だけが残ってしまいます。そこに手塚牧師が赴任してきたというわけです。私が赴任してから2年ぐらい経ったからでしょうか、地区の交換講談で栃尾教会に行く機会が、そこで礼拝を共に捧げることができる、そんな機会が与えられました。私が行った十日町教会よりも小さな町でありましたが、礼拝出席者は私がいた教会が約30人、でも栃尾教会は40人以上多かったんです。栃尾市には編み物の工場がいくつかあって、そこで働く外国人、特にインドネシアの人や、あるいは韓国から嫁いできたというような方が多くいらっしゃって、礼拝は大変にぎやかなものでありました。礼拝前に牧師のお連れ合いが賛美歌の練習をいたしますと、みんな大きな声で賛美をいたします。その声に圧倒されました。あまりにも充実した時間だったために、礼拝開始前なのにもう十分お腹いっぱい、満足して礼拝が終わったかのような、そんな錯覚を覚えるほどでありました。田舎だからとか過疎地だからとか、そういうことではなくて、こう福音の喜びに満たされた人たちが集う教会がこのように成長を続けているという、そういう様子を目の当たりにして襟を立たされる、そんな思いになりました。転機が訪れましたのは2004年のことでした。夏7月の12日に新潟県中越地域が豪雨に見舞われます。翌13日には三条市、燕市、見附市という 平野の中心にあるところで堤防が決壊し大洪水が発生いたします。教団の教会では見附教会というところがちょっと低いところにありましたので床上浸水する被害に見舞われました。都庁教会は、まあ、山間部にありましたので大丈夫かなと思っていたんですが、あちこちで土砂崩れが起きたりして、牧師館と古い街道があった場所でも崖崩れが起こっていた。建物は無事だったんですが、なかなか大変な思い、怖い思いをされたようです。そしてそれは町全体に暗い影を落としました。その3ヶ月後の10月23日、追い打ちをかけるように中越地震というのが発生いたします。川口市と十日町市の境界あたり、そこを震源とする震度7から6強の大地震が3回続けて起こります。死者40名以上、倒壊家屋多数という大きな被害をもたらします。まあ、この時の様子を話し始めるといくら話しても止まらないほどになってしまうのでやめておきますが、まあ、この時は都庁市も大きな被害を受けました。都庁教会は新しい街道だったこともあってか、建物の被害というのは軽微だったんですが、冬に雪を消すための、水を吹き出させる消雪パイプというのがあるんですが、その消雪パイプの水源にしていた井戸が枯れてしまって、まあ、これはライフラインが途絶えるのと同じぐらいの大きなダメージを残しました。十日町市ほどではないにしろ、栃尾市も豪雪地の一部でありまして、雪を消せなくなったら、これは大変なことになってしまうんです。手塚牧師は真っ先にその除雪のことを考えて、教区が支援をしてくれるというので、フォークリフトを買ってもらうことにいたしました。普通なら倉庫などで積み上げた荷物をパレットごと運ぶために使われるものでございますが、このフォークリフトのフォークの代わりにバケットを取り付けまして、これをブルドーザーのように使って教会周辺や駐車場の除雪をするという、そういう算段です。くしくもその年冬は19年ぶりの豪雪と言われる豪雪になり、さらに翌年は33年ぶりの豪雪という、とんでもない2年続けての豪雪に見舞われました。そのような中、手塚牧師はフォークリフトを巧みに操りながら、積もり積もった雪を片っ端から片付けていきます。私も運転をさせてもらったことがあるんですが、フォークリフトというのは曲がるためのタイヤが後ろについております。いわば普通の車でいうと常にバックしている状態、前進するときがバックしているような状態になります。これを繰り返しながら、ただそれだけではなくバケットを上げ下げし、雪をすくい取っては敷地の外、あるいは端っこに捨てに行くということを繰り返します。ゆっくりゆっくりやればできるのですが、これを効率よくやろうというとなかなか難しい。慣れというのもあるんでしょうが、これを巧みに操っている手塚牧師に感心をしながら、もうそこまでできるんだったらいつでも転職できるねというようなことを言って笑い合いました。でも本当の困難は別のところにありました。水害と震災が続いたということで、工場が操業を停止してしまう、あるいはもうやめてしまう。そのことによって働き人が町からどんどんどんどん流出していったんです。日本人外国人を問わず礼拝に出席していた人たちも激減しました。強制の低下というのは深刻になり、それに伴う献金額の減少というのは、もう宣教活動を維持するだけで精一杯。そこに街道建築の借財返済というのは絶望的な重荷となって、かぶさってまいりました。それにもかかわらず、教区は礼拝堂の借財は震災によるものではない、震災前からあったものだという理由で直接支援の対象外といたしました。確かにその通りなんです。 ですからそのことを自覚している手塚牧師は表立って支援の要請というのは一切しませんでした。もともとおとなしく物静かな人でしたので泣き言も言いませんでした。ただ私にだけはきついです、いつまで持つかわからなくて正直しんどいですと、そういう本音を漏らしておりました。じっと耐えているその様子を見るのはいたたまれない気持ちになります。ですから震災によって思いがけず大きな痛手を負い、それでも必死にそこに立ち続けようとするこの教会、そして牧師と家族、そこに、まあ、あなた方は決して孤立させないよと、あなたたちは一人じゃないよというメッセージを何とかして伝えたい、届けたい、そのような思いを持ってあれこれと手を打ちました。そして銀行からの融資負債を教区の支援金の残金で借り換えてあげるというようなプラン、またそれを教区に返済したときはその返済額と同じ額を免除するというような、そんな負担軽減につながりそうなプランをあれこれと練りまして、先輩方に尽力していただきながらこれを実現してもらっていきました。同じ豪雪地で過疎化が進む町での教会、そこで自然と格闘し過疎化に抗い励まし合いながら共に歩んできた日々というのは、確かに私たちを成長させたとそのように思います。そんな道路の友でやはり大切な友人でもある彼が、まあ、言ってしまいました。で、彼の福音宣教へのそういう姿勢というのを思い起こすときに、彼はまさに今日お読みいただいた聖句のような、そこに表されているような宣教者として歩んだということを、まあ、思い起こすんです。すなわち私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。とすでにそれを得たというのは、自らの力で救いを獲得できたと自称する完全主義者のことを指していると言われます。当時自分たちはすでに救いについてはもう悟った、キリストについては全てを知った、すでに完全なものとなった、そう自負する人々がおりました。ところがそれらの人々が立派な信仰者、模範的な信仰者であったかといえば、そんなことはありません。むしろこの世の快楽を求めていく堕落した生活へ落ちていったといいます。なぜならキリストの贖いを誤解しているからです。私たちの身代わりとでも言いましょうか、そうなって全ての罪を負い、十字架の上で死ぬことによって私たちの罪を贖い清めてくださったそのキリストの救いの御業によって、それなら私たちはいかに罪を犯しても清められるはずであるという身勝手な解釈が、こういう誤解を生じさせていきます。いつも話すことですが、確かにキリストの十字架の出来事というのは私たち人間のあらゆる罪を贖い清めるものでありました。しかしそのことを本当にそう思うのなら、私たちは二度と罪を重ねまいという決意をするはずです。自分が死ぬべきところを身代わりになってくださった方がおられる、私の代わりに死んでくださった方がおられるということを知るのですから、もう二度と罪を犯すまいと決意せずにはおれないはずです。にもかかわらず、どうせ最後に救われるんだから罪を重ねてもいいんだと、そんなふうに考えるなら、これはキリストの十字架の死を踏みにじることになります。そうした態度については厳しい裁きを招くと教えられています。キリストの贖いを拒絶することと同じなのですから、 自分の罪の責任は自分で負わなければならない。これは当然のことであります。もちろん罪を重ねまいと決意をして、それでもなお罪を犯してしまうのが私たち人間です。だからこそ私たちは日々悔い改め、礼拝のたびに御言葉の糧をいただき、新しく生まれ変わらせていただくということを願い続けるんです。そうした前を向いて歩もう、走ろうとする信仰の歩みこそが、パウロの言うところの目標を目指してひたすら走ることなのであります。この走ることは決して競争ではありません。ひたすら走る、賞をもらうために走る、そういう表現をしますと、何かと競争社会に生きる私たちはつい競争のようなイメージをやっぱりしてしまいがちです。でも信仰の歩みにおいて、それが誰かより優れているとか、誰かよりもいい賞を与えられるとか、そうした考え方はナンセンスであります。なぜなら一人一人の走るコースが違えば、どこでゴールを迎えるかも違うからです。大切なことは、それぞれに与えられた賞を得るために目標を目指して走る、つまりキリストに示されたその道のりをキリストに従って歩み通すことなのであります。手塚牧師にとってはそれは、与えられた場での福音宣教という役割に忠実であり続ける、全身全霊をかけてこれを成し続けるということであったでしょう。彼を知っている者なら、そうだそうだとうなずいてもらえる、そのような部分でございます。その上で私たちは人の命の儚さを思います。私たちは与えられた命を与えられた期間だけ生きます。それを私たち自身でどうにかできるものではありませんし、それは私たちが納得するかどうかに関係なく、ただただ与えられた分だけを生きます。だからこそ私たちはその時が来るまで、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひた走るのです。そうであればこそ、私たちは自分の命に、自分の人生に納得ができるのだろうと、そのように思います。なぜなら、罪を重ねながらも神様にしっかり連なって生きようとする私たちを、神様は必ず良しとしてくださる、そのことを信じるからです。今年も能登で大地震が起き、さらに追い打ちをかけるように水害も起こりました。多くの方々が打ちひしがれ、嘆き悲しみ、苦しみの中に置かれています。でも同じようなことがあちこちで繰り返される。残念ながら、これからもそれは終わることがありません。手塚牧師は私が経験したこともその中の一つでしかなく、阪神淡路大震災や東日本大震災に比べたら、人々の記憶にさえ残らない程度のことだったと言えるでしょう。でも私たちはあの出来事を通して、語り尽くせないほどの神様の恵みをいただいた、そしてそれを生かし用いるための力を与えられたのだと、私は彼と共に告白いたします。今週、中越地震から20年を迎えます。だからどうということはないんです。もう20年なんだという程度です。でも同時に、災害や戦争のような目立つことだけではなく、日々の歩みの中でさまざまな試練や困難に直面する、ここにいる私たち全員が、それでも決して神様に見捨てられることはないという固い信仰に立ち続けられるようにとの思いを新たにする機会とはなります。ですから、いつかその時が来てゴールに迎え入れられる時まで、それぞれの命をしっかりと輝かせながら、神からの栄光を表すことができるように、しっかり神様に連なって歩み続けようという、その信仰の決断を新たにしたいと思います。お祈りします。主なる神様、 この時を感謝いたします。どうか私たちを捉えていてください。そして私たちの姿をあなたが留めてください。それぞれにふさわしい賞をお与えいただきますように、私たちがそれをしっかりと見据えてあなたと共に歩み続けることができますように、どうぞ導いてください。一人一人の健康を守りお伝えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。